ホランド長老のお話の後、聖歌隊が我が慈しみはあなたから移ることなくを歌います。指揮はライアン・エゲット、伴奏はエレン・アマタンジェロです。
聖
会の祈りはスペンサー・フラナガンが捧げます。では今夜の話者をご紹介します。ジェフリー・ R ・ホランド長老は1994年6月23日に十二使徒定員会会員に選任されました。それまでホランド長老は1989年4月1日に召された70人第一定員会の会員として奉仕していました。中央幹部に召されるまで1980年から89年にかけてユタ州プロボのブリガムヤング大学で第9代学長を務めていました。さらに教会教育委員長及びBYU の宗教教育学部長を歴任しています。ユタ州セントジョージで生まれ育ち、ディキシー高校とディキシーカレッジでは学生指導者を務め、スポーツの代表選手でもありました。ブリガムヤング大学では英語学で学士号を、宗教教育で修士号を取得しています。その後エール大学においてアメリカ研究で修士号および博士号を取得しています。教会における専任の召しを受ける前はアメリカ私立大学協会の会長や専門機関の理事など教育の専門家として活躍しました。またキリスト教徒、ユダヤ教徒との間の理解を深め、その功績に対しブネイブリス名誉毀損防止組合から自由の光賞を受賞しています。公的企業と私的企業の理事を務め、アメリカボーイスカウト連盟から傑出したイーグルスカウト賞を受賞しています。7冊の本の著者であり、そのうちの1冊はパトリシア姉妹との共著となっています。ホランド長老は1940年12月3日フランク・D・ホランドとアレス・ベントリー・ホランドの間に誕生しました。1963年にパトリシア・テリーと結婚し、3人の子供マシュー、メアリー・アリス、デビットはそれぞれペイジ、リー、ジャンヌと結婚しており、13人の孫がいます。ホランド長老、
ありがとうございます。愛する和光堂の皆さん、今晩この世界規模の衛星放送にホランド姉妹と共に参加できることを嬉しく思います。できることなら個人的に皆さんとお会いして握手をしたいところですけれども、実際にそれは叶いません。皆さんがどこにいようと、私たちの愛と歓迎を皆さん一人一人にお届けします。世界中で実に大勢の人がこの放送を聞いているわけですが、皆さんが個人として私たちの愛を感じられるように、また私たちのメッセージから何かを学び生活に生かせるようにと願っています。中央幹部としての責任から得られる大きな祝福の一つは、世界中の様々な地域で教会員に会い、世界各地で教会員が歩んできた歴史を学ぶ機会があることです。そのような歴史の精神で今晩皆さんと分かち合いたいことがあります。それは今年の春、合衆国のミズーリ州西部で開かれたプラットシティステークのステーク大会に出席した時に心に浮かんだいくつかの思いです。ミズーリ州プラットシティステークはミズーリ州リバティステークに隣接するステークです。リバティステークは教会歴史上とても有名な場所となっていますが、いくつかの重要な教会史跡があります。皮肉な呼び名のついたリバティの監獄もその一つです。教会歴史を学ぶと、1938年から39年の冬、預言者ジョセフ・スミスとその他の兄弟たちがこの施設に監禁されている間のことを知ることができるでしょう。 この期間は教会歴史上、すなわち教会全体にとっても、またもちろんその同じ時に迫害の矢面に立たされていた預言者ジョセフ・スミスにとっても、本当に困難な時代でした。実際、5年半後の殉教で終わるジョセフの人生で、リバティの監獄におけるあの残酷で、違法かつ不当な監禁の時期ほど耐え難い時期はなかったと言えるでしょう。教会歴史におけるこの困難な時期がどのような過程で経てもたらされたのか詳しく述べる時間はありませんが、1831年7月に預言者ジョセフがミズーリを生徒の集合、さらにはシオンの町の建設、そのために性別した市として指定して、また啓示を受けて以来、様々な問題が山積していたといえば十分でしょう。1838年10月には、これらの問題について対立していたモルモンと非モルモンの間で全面戦争が避けられそうにもない状態になっていました。生徒たちがミズーリ州西部に位置するいくつかの軍から追放された後、預言者ジョセフを含む5人の教会指導者は、すでに生じていた一触即発の状況を解決する方法について話し合うよう招かれて、コールドウェル郡にあるファーウェストの小さな入植地近くに駐屯していたミズーリ州の軍と休戦の白旗を上げて向かいました。結局のところ、休戦の白旗は無視され、5人の教会指導者は全員即座に鎖につながれ、厳重な監視のもとに置かれました。逮捕された翌朝、預言者の兄ハイラムを含む、さらに2人の指導者が捕らえられ、合計7人の指導者が監禁されることになりました。不法行為により、状況は悲劇的結末をはらんだものへと急変しました。軍事法廷で、ジョセフ・スミス並びに6人の囚人たちを公共広場へ連行し、即座に銃殺せよとの命令が発せられたのです。しかし、ミズーリ軍の一将校だったアレキサンダー・ドニファン准将は、自らの永遠の名誉にかけて、大胆かつ勇敢にも、この非人間的で不当な命令の執行を拒否しました。自分自身が軍法会議にかけられるかもしれないという状況の中で、彼は司令官にあえて抗議の声を上げたのです。これは冷酷な殺人です。私はあなたの命令には従いません。もし彼らを処刑するなら、神の助けを受けて、あなたの責任を追及します。そのような勇気と信念を示すことで、ドニファンは、これら7人の男性の命を救っただけでなく、すべての末日生徒から永遠に愛される人物となりました。死刑執行は回避されましたが、これら7人の教会指導者はファーウェストからインディペンデンス、さらにインディペンデンスからリッチモンドまで徒歩で行進させられました。パーリー・ピ・プラットは裁判を受けるためにすぐ近くのデイビス郡に交流されました。ジョセフとハイラムを含む6人の兄弟たちはリバティに連行され、翌年の春に開かれる公判を待つことになりました。彼らがリバティに到着したのは1838年12月1日、冬がまさに到来しようとしていた時でした。リバティの監獄は、その地域でも数少ない他の監獄とは比べ物にならないほどおぞましい監獄で、脱獄は不可能と考えられていました。2階建てで、上の階と外の世界を結ぶのは、たった一つの小さくて重い扉だけでした。同じ階の中央には、下の階に囚人を下ろすための跳ね上げ扉がありました。この牢獄の外壁はゴツゴツした厚さ60センチの石灰岩。内壁は厚さ30センチのオーク材でできていました。さらに、これら2つの壁の間に30センチの隙間があり、そこに砂利が詰められていました。これらの厚さは、120センチの恐るべき、文字通り貫通不可能な障壁となっていました。 牢獄は床から天井までの高さが180センチ足らずでした。預言者ジョセフを含めて背丈が180センチ以上ある男性が何人もいました。いつも前かがみの姿勢で立ち、ほとんどの場合、牢獄の床、ゴツゴツして剥き出しの石の上で寝なければなりませんでした。牢獄の床にはほつれて汚い藁、あるいはところどころに汚れたござが敷いてあるだけでした。食事は粗末で腐っていることもありました。あまりにもひどい食事だったため、どうしても食べざるを得なくなるまでは口に入れないといった兄弟もいました。食事に毒を盛られたことが4度もあり、ひどく体調を崩し、何日もの間、死のうが生きようがどちらでも構わないと思うくらいの嘔吐、そして一種の精神錯乱状態を繰り返したこともありました。預言者ジョセフはその手紙の中で牢獄の様子をこう書いています。悪魔に取り囲まれた地獄。ここでは神聖を汚す罵りの言葉ばかりを聞かされ、冒涜、泥酔、偽善、そしてあらゆる類の背徳が繰り返されるありさまを見せられています。体を温めてくれる毛布も満足にありません。火を起こせば絶えず煙に悩まされます。私たちの魂は打ちひしがれ、私たちの神経は長い監禁生活のために震えをののいています。ジョセフはさらに、この恐ろしい悪意をペンも舌も天使も適切に描写することはできないと書いています。しかもこれらのすべては、ミズーリ州で最も寒かったとされる冬の期間中に起こったことなのです。私が意図しているのは、これらの男性がリバティの監獄で直面した悲しみと困難について話すことではありません。ですからスクリーンに写真を何枚か写し、私のメッセージの導入を終わらせましょう。約束しますが、私が伝えたいと思っていることは別にあります。この写真はジョセフとその兄弟たちが監禁された当時のものをほとんどそのまま復元した写真です。これは数年の後、教会の役員と歴史学者が現地を訪問した時に撮った写真です。これは教会が復元した牢獄の断面図で、現在訪問者センターに展示されています。二階建ての配置に注目してください。牢獄と上の階を結ぶものはロープとバケツだけです。これは祈りを捧げるジョセフを描いたリズ・レモン・スウィンドルの絵です。ジョセフの絶望的で思い焦がれるような表情に注目してください。これはグレッグ・オルセンによる肖像画です。投獄の期間中に受けた啓示のいくつかを書き記すジョセフの姿が描かれています。これは私が準備した最後の写真です。今晩伝えようと思っている本当のメッセージに導いてくれるものです。ほとんどの人は通常、リバティの施設を監獄、あるいは牢獄と評します。確かにそうでした。しかし、ブリガム・H・ロバーツ長老は、教会歴史を記録するに際して、同じ施設を神殿、あるいはもっと正確に言えば、牢獄の神殿と評しています。ニール・エル・マクセル長老もその著作のいくつかで同じ表現を用いています。確かに、そこは神殿が持つ清さ、美しさ、快適さ、清潔さには欠けています。そこにやってきた看守や犯罪人の言動は、神殿の精神とはかけ離れたものでした。実際、リバティでの残虐性と不法は人を束縛するものであり、神殿とそこで行われる儀式の持つ開放的で憐れみの精神とは全く対照的だと思われるでしょう。では、リバティの監獄がジョセフ・スミス個人の成長、預言者としての役割という点において、神殿、あるいは神殿のようなものと呼ばれるのはなぜでしょうか。この呼び名は神の愛と教えに関して、また、いつどこでその愛と教えが明らかにされるかという点も含めて、私たちに何を教えてくれるのでしょうか。これらの事柄について考えるとき、私たちが希望を持って祈り続け、 苦難の中でも堅固な信仰を持ち続ければ、人生のあらゆる場面や環境にあって、霊的で神聖な経験、新たな洞察を与えられる経験ができるという事実は、驚くべきことではないでしょうか。私たちは封建された神殿とそこで執行される聖霊に不可欠な儀式を大切に思っています。天と神殿会長の兄弟たちに心から感謝しています。さらに多くの神殿が建設され、多くの会員が神殿を利用できるようになっているからです。神殿は神の王国にあって最も清く最も神聖な建物であり、私たち全員ができる限りふさわしい状態で参入すべき場所です。しかし、今晩お伝えしたいメッセージは、どのような状況に置かれていても、必要な時に神聖で啓示を得られる経験、深遠な教えに満ちた経験ができるということです。別の表現を使わせてください。人生で最も悲惨な経験の中にあっても、すなわち最悪の状況でも、最大の苦痛をもたらす不法行為に耐えている時でも、また克服不可能と思える障害や反対に直面している時でも、私たちは神聖で啓示を与えられる経験、深遠な教えに満ちた経験ができるのです。そのことについてしばらく話してみましょう。霊的に言えば、私たちは皆何らかの形で大小問わず、しばらくの間、リバティの監獄で時間を過ごすことになります。自分の落ち度ではなかったとしても、様々な理由で自分が直面したくない事柄に直面するものです。全く正当な理由、主の戒めを守ろうと努力しているからこそ生じる理由で、困難な状況に直面することもあります。私たちは迫害に直面したり、心痛や愛する人との別離に耐えたりしなければならないかもしれません。空腹や寒さ、孤独を経験するかもしれません。そうです。私たちは皆、預言者たちが幾度となく、その人生で直面したような事柄の幾ばくかを経験する機会があるのです。しかし、1838年から39年の冬の出来事は、すべての経験はたとえ辛くとも、天の御父にいつもつながっているなら、贖いを実感する経験になるということを、教えてくれるのです。私たちの窮地を神は機会として用いられるということ、もし私たちが謙遜で忠実であるなら、また信じる者となり、自分の問題のために神を呪うようなことがなければ、また人を落胆させる人生の牢獄を私たちは神殿に変えられるということです。少なくとも慰めと啓示、神の臨在を感じる状況に変えることができるのです。もう少しはっきり言いましょう。私はたった今、困難な時期は私たちにも起こりうると言いました。ジョセフ・フィールディング・スミス大官庁は、預言者ジョセフ・スミスの甥の息子、監禁されたハイラムの孫息子にあたりますが、1963年にリバティの監獄を封建したとき、そこのビジターセンターを封建したときに、私よりもさらに強い表現を用いました。大官庁は自分の祖父や大叔父が不当に拘留された時の情景に思いを馳せながら、そのようなことは起こる必要があったと述べたのです。こう語っています。当時の歴史、それ以前の歴史、その後の歴史を読んで私は一つの結論に達しました。あの苦難、あの迫害、そしてほとんど至るところで起こったあの反対は必要だったのです。それらの経験は結局のところ、私たちの民にとって学校の教師のような役割を果たしたのです。彼らが強くなるのを助けたのです。さて、私たちの人生経験のうち、必要なものや自由に選択できるものといった判断はせずに、リバティから学べる教訓をほんの少しだけ提示したいと思います。 それはジョセフにとって学校の教師の役割を果たした経験であり、私たちにとってもそうなりうる現世での教育と永遠の世界における省栄に役立つ経験です。これらの教訓を選ぶにあたって、この逆境からもたらされる別の祝福についてお話ししましょう。今晩皆さんに伝えるメッセージの中で明らかにしようと思っている点を強調するために、ジョセフ・スミスの口から直接発せられた啓示の言葉、現在教義と制約の中で聖文として認可されている言葉をそのまま引用しました。私には好きな聖句があまりにもたくさんあるものですから、一つか二つの聖句を選べと言われてもそれは無理な相談です。しかし大好きな聖句のリストがあるとしたら、そこにはリバティの監獄の暗黒の中で書かれた聖文が含まれることでしょう。神はあの牢獄という環境でジョセフ・スミスだけに教えておられたのではありません。私たち全員、これから生まれてくるすべての世代に教えておられたのです。なんと素晴らしい贈り物でしょうか。なんと、そして大きな犠牲が払われたことでしょう。もし、教義と制約の121章、122章、123章がなかったとしたら、松井生徒の生活はどれほど虚しいものとなるでしょうか。最近これらの章を読んでいないとしたら、今晩あるいは明日、必ず読んでほしいと思います。これは皆さんへの宿題です。そして後で必ずチェックをします。これらの聖文が記されているのは全部でたったの6ページです。しかしこれらの6ページはその美しさと力強さで皆さんの心を揺り動かしてくれるでしょう。そして神がしばしば不思議な方法で奇跡的な技を行われることを思い出させてくれるでしょう。いずれにせよ、清らかで気高く慈愛に満ちたこれらの神聖な言葉や教えを与えることによって、神は逆境を祝福に変えられたのです。このような聖文があれほど不潔で卑劣で無慈悲な状況から生まれたのです。それではリバティの監獄から得られる3つの教訓です。第一の教訓は、すでに述べた事柄に含まれていると言ってもいいでしょう。すなわち、すべての人、特に義にかなった人々は試練に直面するよう求められるということです。そのような時に、自分は神から見捨てられたのではないかと、放っておかれているのではないかと、しばらくの間不安に思うことがあります。そして問題はいつ終わるのだろうかと心配します。ジョセフ・スミスはどうしてこのような悲しみに見舞われるのか、どのくらい長くその暗闇と被害が続くのか尋ねましたが、個人、家族、地域社会、国家、それぞれのレベルでおそらく誰もが彼と同じような気持ちを感じたことがあるでしょう。私たちは絶望の淵から叫ぶジョセフと自分を重ね合わせます。お神よ、あなたはどこにおられるのですか。あなたの御手はいつまでとどめられ、まことに王主よ、あなたの民がどれほど長くこれらの不当な扱いと不当な虐げを受ければ、あなたの胸は彼らに対する憐れみの情に動かされるのですか。それは私たちが人生のいずれかの時期に感じるであろう孤独な、辛い心からの叫びです。皆さんの中には若くしてそのような時期を経験した人もいることでしょう。そうだとしたら、その経験が長くないように、多くないようにと祈ります。しかしこのような窮地の瞬間が訪れても、私たちは決して神が自分をお見捨てになったとか自分の祈りを聞いてくださらないというそのような不安に負けてはなりません。神は私たちの祈りを聞き、見守り、愛しておられるからです。あなたはどこにおられるのですかと叫びたいときに覚えておく必要があります。神は私たちのすぐそばにおられるのです。いつもそこにおられるのです。たとえ祈りがしばらくの間聞かれず、神が姿を消しておられるように感じられる時でも、信じ続け、信仰を持ち、祈り、天に懇願しなければなりません。神はそこにおられ、 私たちの祈りを実際に聞いておられるからです。私たちが涙を流すときは、神も天使たちも一緒に涙を流しておられるのです。孤独で冷たく辛い時が訪れても、私たちは努力を続け、最後まで耐え忍ばなければなりません。やもめの例え話で救い主がお伝えになろうとしたメッセージもこれと同じです。扉を叩き続けてください。懇願し続けてください。そのうちに神があなたの叫びを聞いてくださり、あなたの苦悩を知ってくださるということがわかるでしょう。神はあなたの御父であり、あなたは神の霊の子供なのです。起こるべきことが起こり、学ぶべきことを学んだら、預言者ジョセフにとってそうであったように、すべてが自分の益となることでしょう。ジョセフは最も孤独に感じていたとき、神が自分の祈りを聞いておられないと感じたとき、そのときに素晴らしい御霊の導きと、天の御父からの栄光に満ちた答えを受けたのです。この打ちひしがれたときに、耐え難い牢獄の中で、次のように語られる神の声が下ったのです。息子よ、あなたの心に平安があるように、あなたの逆境とあなたの苦難は束の間に過ぎない。その後、あなたがそれをよく耐え忍ぶならば、神はあなたを高いところにあげるであろう。あなたはすべての敵に打ち勝つであろう。自分が敵とみなす人々からだけでなく、友人と思っていた人々から不公平な扱いを繰り返し受けるようなことがあっても、また不当な仕打ちを受けることがあっても、それでもなおそのような時もずっと神は私たちと共におられるのです。だからこそ、今晩私たちの素晴らしい聖歌隊に、サラ・アダムスの伝統的な古いクリスチャンの賛美歌を歌ってもらったのです。4番の歌詞にこうあります。冷たい悲しみの石、その石で私は神の宮を作ろう。そう、苦難の中にあってこそ、私は神に近づこう。この地上の小さな牢獄に囚われているでも、私たちは一人ではありません。苦しみの中で最も神に近くなっていることもあるのです。そのような知識は同じような状況をすべて神殿での経験のようなものに変えてしまう力があるのです。現世の旅に関して主はこう約束されました。私はあなた方に先立っていこう。私はあなたの右により左にいる。私の御霊はあなた方の心の中にある。これは困難の渦中にある私たちへの神の愛と伴侶に関する永遠の宣言です。第2に、私たちは次のことに気づく必要があります。それは辛いこと、時には不公平なこと、不当と思われるようなことが起きたからといって自分は義にかなっていない、あるいはふさわしくない、あるいはまた神は自分に幻滅しておられるわけではないということです。もちろん罪深い行いは苦しみをもたらし、また悔い改める必要があります。しかし皆さんはリバティの監獄におけるどん底の状態からそのことを思い出すでしょう。ジョセフは自分が文字通り苦難の中に投げ込まれたこと、苦難を経験したこと、家族から引き離され穴の中に投げ込まれたこと、殺人者の手に渡されたことに思いを向けていました。しかしジョセフは同じことが世の救い主にも起こったことを思い出しました。救い主が勝利者となられたように、私たちもそうなる必要があります。私たちが救い主の経験をありのままに思い出せるようにと、リバティの監獄で与えられた啓示にはこう記されています。人の子はこれらすべてのもとに身を落とした。つまりジョセフと他の兄弟たちが直面していたすべての事柄よりも、
No, Joseph was not greater than the Savior.
主は癒しめられ深く傷つけられたのです。確かにジョセフ・スミスは救い主よりも大いなるものではありませんでした。 それは私たちについても言えます。私たちは救い主に従い、主の足跡を踏み行い、その弟子となると約束するときに行き着く先を目指すと約束しているのです。そしてその道はいつもゲッセマネに続いているのです。救い主がそのような迫害と不義、落胆と苦しみを経験なさったのであれば、私たちがそのようなことを経験することはないと期待することはできないのです。そしてこのことは一つの事実をはっきりと示しています。救い主は義の象徴のようなお方であり、神の前に非の打ち所がないほどふさわしい義のお方ですが、そのようなお方でも苦しみを経験されるということです。実にイエスは食材の過程で、私たちがそれほど激しく、それほど深く直面する必要がないように、アダムとエバからこの世の終わりに至るまでの全ての人類家族が経験したあらゆる種類の心痛と悲哀、あらゆる種類の落胆と不法を経験されました。このことは私たちにとって偉大で教義的慰めを与えてくれる事実です。私たちの重荷がどれほど重くても、救い主が私たちの前にその道を歩んでくださっていなかったとしたら、私たちと共に私たちに代わって担ってくださらなかったとしたら、もっと大きな重荷になることでしょう。ジョセフが預言者の職にあった初期の頃、救い主はこう教えられました。こういうふうに言われたのです。神である私は全ての人に代わってこれらの苦しみを負い、人々が悔い改めるならば、すなわち私や全ての人が悔い改めるなら、苦しみを受けることがないようにした。苦痛と試練を受けているときに、私たちは震えおののき、状況はもっと悪くなるのではないかと考えるかもしれません。しかしその恐れに対する答えは明らかです。何もしなければ状況はもっと悪くなる可能性があります。しかし信仰と悔い改め、神聖な食材を提供してくれる福音に対する従順を通してのみ、私たちはもっと悪くなるのを避けることができるのです。さらに注目すべきことは、全く罪のない救い主だけが苦しまれたのではなく、ほとんどの預言者、また聖文に記されている他の偉大な人々も同様に苦しんだということです。誰でも構いません。 旧新約聖書やモルモン書の預言者、神権時代を含むあらゆる神権時代の預言者の名前を挙げてください。きっと難しい問題に直面したはずです。私が言いたいことは、それは辛い目に遭っている時には仲間がたくさんいるということです。本当に素晴らしい仲間です。最上の仲間が共にいるということです。でも誤解しないでください。悲しみを求める必要はありません。殉教者という境遇を求める必要はありません。厄介な問題というものは、たとえ求めなくても降りかかってくるものだからです。しかし霊的な意味でリバティの監獄がしばらくの間自分を待ち受けていると分かった時には、あの牢獄の神殿でジョセフ・スミスに教えられた最初の二つの真理を思い出してください。第一に、神はあなたをお忘れになってはなりません。第二に、救い主はあなたが今いるところ、今いるところにかつておられたことがあります。救い主にあなたを救出する機会を与えてください。預言者イザヤが記しているように、主はあなたをその手のひらに彫り込まれたのです。主はローマの釘というペンで、永久に消えることのない方法であなたをその手に彫り込まれたのです。あなたのために代価を払われたのです。あなたをお忘れになることも、お見捨てになることもありません。お二方はあなたの望みを条件に、あなたの勝利を計画し、準備し、保証されたのです。ですから信じるものになってください。よく耐え忍んでください。そうすれば最終的に全てはあなたの益となるでしょう。また永遠の主権が常しえにいつまでも強いられることなく、あなたに流れ込むのを見ることでしょう。第三に、そして今晩の話の最後になりますが、皆さん思い出してください。このような辛い気持ちを抱いているときには、怒りや反感、復讐心を抱き、 目には目を、歯には歯を持って報いたいと思っても当然かもしれません。しかし、リバティの監獄という神殿から、主は次のことを私たちに思い起こさせられました。神権の権利は、天の力と不可分のものとして結びついており、天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできない。したがって、たとえそのような人生の窮地に立たされていても、神や人、友人や敵に打ってかかりたいと思う時でも、次の言葉を忘れてはならないのです。いかなる力も影響力も神権によって維持することはできない。あるいは維持すべきではない。ただ説得により、寛容により、温厚と柔和により、また偽りのない愛により、これらは偽善もなく偽りもなしに心を大いに広げるものである。預言者ジョセフ・スミスの偉大さ、気高い世の救い主をはじめ全ての預言者の偉大さ、それは私たちにとっていつも素晴らしい証です。彼らは大きな苦悩と困難の中にあっても、常に穏やかで忍耐強く、慈愛に満ち、寛容であり続けることができました。言葉はもちろんのこと、行いにおいてもそのような資質を発揮しました。そのような力があっただけでなく、実際にそのように行ったのです。彼らは制約を覚え、自らを訓練し、都合のいい時だけでなく、物事が順調に運んでいる時だけでなく、いつどんな時でも福音に従って生きなければならないことを知っていました。実際、私たちの信仰、私たちのクリスチャンとしての資質が本当の意味で試されるのは、物事が順調に運んでいない時だということを知っていたのです。そのような時こそ、自分は本質的にどのような人間なのか、自分の福音に対する献身はどれほど強いのかがわかるのです。確かにその典型的な例は、十字架上の最も苦しい時に発せられた救い主の言葉に見出せるでしょう。父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのかわからずにいるのです。自分が苦しい時、このような願いを口にするのは難しいことです。自分が傷ついた時、あるいは疲れている時、何の罪もないのに苦しめられている時に、このような許しを実践するのは難しいことです。しかしこのような時こそ、クリスチャンとしての行動が最も問われるのです。忘れないでください。天の力は義の原則に従ってしか制御することも運用することもできないのです。そのような苦しい時にこそ天の力が必要なのではないでしょうか。ジョセフはこの牢獄で、牢獄の神殿で教えを受けました。それと同様に私たちも苦悩と悲哀の時にこそ教えを受けなければならないのです。心がすべての人に対して慈愛で満たされるようにしなさい。そうするときに、神の前において自信は増し、聖霊は常に私たちの伴侶となります。クリスチャンとしての原則に忠実であり続けることが、神の力によって助けを受ける唯一の方法です。憎しみ、怒り、復讐心、あるいは自己憐憫でいっぱいの心に御霊が注がれるのはほとんど不可能なことです。それらの感情はすべて御霊とは相入れないものです。一方、慈愛、寛容、忍耐、親切といった真の弟子に求められる原則に忠実であろうとする心に御霊は一瞬にして注がれます。何というそれは証でしょうか。福音の原則はどんな時にも、どんな状況にあっても応用できるのです。そしていつも忠実であろうと努力するなら、どれほど厳しい状況に置かれていても、クリスチャンの生活からもたらされる勝利に終わりはないのです。皮肉なことに、そのような卑劣な扱いを受けている状況や時期に、威厳を放つこれらの格調高い日の境の教えが教えられたということは、なんと素晴らしいことでしょうか。リバティの監獄から得られる教訓の数々、その最後として、 これまでに述べた三つの章の最後の章の最後の節に触れたいと思います。リバティの監獄での経験に関するこの最後の聖句の中で、主は預言者ジョセフ・スミスを通じて次のように語っておられます。従って親愛なる兄弟、そして姉妹たちよ。最も困難な時でも、私たちの力の限りすべてのことを喜んで行おう。そして願わくは、その後私たちがこの上ない確信を持って待ち受けて、神の救いを目にし、また神の腕が表されるのを見ることができるように。牢獄の神殿から、最後になんと途方もなく楽観的で信仰あふれる宣言が発せられたことでしょう。ジョセフはこれらの行を書いたとき、いつ自分が釈放されるか、あるいは果たして自分は釈放されるのかどうか知らなかったのです。ジョセフの敵は依然として彼の命を奪おうと計画していました。その気配は至るところにありました。ジョセフの妻と子供たちは孤独で恐怖におののき、いつも空腹で夫も父親もいない状態でどうやって生活すればよいのか分からずにいました。生徒たちも家と預言者を奪われていました。ミズーリ州を離れ、イリノイへと向かっていましたが、そこでどのような悲劇が待っているのか誰も知りませんでした。そして繰り返しますが、それは確かに最も寒々とした暗い時期のことでした。しかしこのような寒く孤独な時、ジョセフは自分たちにできることはすべて行おう、それも喜んで行おうと語ったのです。そうすることで私たちは当然のこととして主に頼り、主の憐れみを待ち、神の腕が自分たちのために表されるのを見ることができるのです。順調な時も逆境の時も、悲しみの時も喜びの時も、なんと素晴らしい態度を持ち続けたことでしょう。愛する若い友人の皆さん、御父と御子は私たちを本当に愛しておられることを最後に証しします。また、お二人と私たちの距離は、私たちが困難な時期を経験している時にこそ近くなることを証しします。私の十二使徒としての責任は、証しをすること、そしてそれとともに人々を祝福することでもあります。今晩出席している皆さんに、この大きな会場の中で、また、インスティテュートの建物やステークセンター、世界にいるすべての人々に、私は皆さん一人一人を祝福します。皆さんがそれぞれの状況の中にあって、私の手が皆さんの頭にあるかのように、私は皆さんを祝福します。主の皆によって、神が確かに皆さんを愛しておられ、そして皆さんの祈りを聞いておられること、皆さんの隣におられることを祝福します。そして特に兄弟たちを、皆さんが、真剣にあってふさわしくなれるように祝福します。私たちが主のようになれるように祝福します。そして主のように語れるように、また主のように私たちが行うことができるように、兄弟の皆さん、皆さんを祝福します。皆さんがその強さを持ってそれらの祝福を受けることができるように、そして今日読んだ教義と誓約のこの聖句からそれらの祝福を得ることができると明かします。姉妹の皆さん、私の声の届く範囲の中で、私は皆さんに申し上げます。神やまた主が皆さんをどれほど愛しておられるか、そしてお二方が創生の時から皆さんを愛しておられること、そして私たちの人生において、女性、母親、祖母、娘、また姉妹たち、また私たちの孫娘たち、彼女たちが信仰を働かせて、ふさわしくあり、そして福音を携えていったのです。 どのような困難の中においても、どのような困難の中にあっても、皆さんは祝福を受けることができます。姉妹の皆さん、皆さんを愛していますし、そして皆さんのすべての義にかなった思いが、皆さんの頭の上に応えられますように、そして今晩、この会場から、このディボーショナルから皆さんが帰るときに、皆さんが心に、神と、そしてまたこの教会の幹部の兄弟たちが皆さんをどれほど愛しているかを理解し、人につくことができるように祝福します。この教会のヤングアダルトの皆さんに、皆さんの上に将来が約束されているということを祝福します。そして、将来にわたってバトンを渡すにあたり、神が皆さんを祝福されますように、今晩皆さんの前でお話できたことを本当に感謝しています。御父と御子は確かに生きておられ、そしてお二方は私たちの近くにおられるということを知っています。そして私たちが困難を経験しているときに、確かに私たちにより近くおられるということを知っています。今日の音楽が証をしていたように、そしてイザヤの言葉が語っているように、主の優しさ憐れみは皆さんから離れることはありません。困難な時が必ず終わりを迎えるということを私は証しします。そして天の約束は必ず果たされるということを証しします。天の御父は私たちのお父様であられること、そしてイエスはキリストであられること、そして真理はこの教会の中で見出されること、またトーマス・S・モンソン大官長が神の預言者であり、私たちの時代の預言者であることを明かします。私はモンソン大官長を愛し、彼を支持しています。この牢獄の神殿の中で語られた言葉、どうぞ恐れないでください、その言葉を胸に恐れずに神が共におられるということを知ってください。イエス・キリストの御名により、アーメン。